I think that many of you, or maybe even most of you, know that I'm a twin.
皆さんの多くが、おそらく、まあ、ほとんどの方が、クリスさんが、双子であることをご存知だと思います。
Any other twins here today?
ここの会場に双子の方っていらっしゃいますかね?
Just Naoko?
Naoko さん。
So, Naoko-san is a twin. Yeah. Okay. So, my brother and I are so-called identical twins, having been born from one egg, and we do look pretty much alike.
まあ、私の兄と私はいわゆる一卵性ソーセージで、まあ、私たちの姿はほとんど一緒ですよね。はい。
When we were younger, we were especially hard to tell apart because our parents dressed us alike.
幼い時は特に両親がこう私たちにお揃いの服を着せたので、まあ、二人を見分けることは、まあ、難しかったです。
And we didn't do it very often, but sometimes we would fool people by pretending that we were the other twin.
私と兄はしょっちゅうではありませんが、時々周りの人たちをからかうために、お互いがお互いのふりをし合いました。
As we grew older, we became a bit easier to distinguish, I think. But people say we still resemble each other pretty much.
成長するにつれて私たちはもう少し見分けをしやすくなかったかと私は思いますが、まあそれでも私たちはほぼそっくりだと考えられます。
We have an expression in English that we use when two people look very much alike.
英語では2人の人が非常によく似ている時に使う表現があります。
If someone who didn't know my brother asked someone who knew both my brother and me, what does Chris look like?
もし私の兄を知らない人が彼のことも、まあ、クリスさんのことも知っている人に、クリスさんのお兄さんって誰に似てるの?と聞いたなら、
That person might say, ah, if you've seen Chris, you've seen Craig.
まあ、その人はクリスさんを見たことがあるんだったら、クレッグさんを見たことがあるということですよ、と言うでしょう。
Now, my brother is 4 minutes older than me.
私の兄は私より4分年上です。
So you could say that I resemble my older brother.
そう、だから、私が兄に似ているということができるでしょう。
In the same way, the Bible says, that if we are a Christian, we have an older brother.
同じように聖書では、もし私たちがクリスチャンであるのであれば、私たちには兄がいると書かれています。
And the Bible says in Romans 8 that it is God the Father's plan that, plan for Jesus Christ to have, or to be the firstborn among many brothers.
聖書のローマ書8章には、イエス・キリストが多くの兄弟たちの中で長子となられることが父なる神様のご計画であるとあります。
To be the older brother, in a sense, to hundreds of millions of younger brothers and sisters.
つまり、イエス・キリストが一番上の兄となることは、何億人もの弟と妹たちの兄となるということです。
Christians who are adopted into God's family the moment we put our trust in Jesus Christ as Lord and Savior and have God as our Heavenly Father.
クリスチャンはイエス・キリストを主としてまた救い主として信じた瞬間に神様の家族に、まあ、養子として迎えてくださいます。そして神様が私たちの天のお父様となるのです。
This is what Romans 8:29 says about every Christian.
このことがローマ書8章29節で全てのクリスチャンについて書かれていることです。
For those whom God foreknew, he also predestined to become conformed to the image of his son, so that he would be the firstborn among many brethren.
神は前もって知っておられた者たちを御子の姿に似た者にしようとあらかじめ定められました。それは御子が多くの兄弟の中で長子となられるためです。
And so we see here in verse 29 that it's the Lord's plan, it's his will, that what people say about twins also be said about us and our older brother.
この29節にもあるように双子に対して人が言うことと同じことを私たちクリスチャンと私たちの兄である方にも言えることが主のご計画であり御心なのです。
If you've seen so and so, you've seen Jesus.
あなたがもしあなたが〇〇さんを見たことがあるというならイエス様を見たことがあるということですよ ということです。
In other words, if you've seen Keiko, you've seen Jesus, or if you've seen Muneji, you've seen Jesus.
言い換えるならば、もし恵子さんを見たことがある人なら、あなたはイエスさんを見たのですよ。ムネジさんを見たことがある人ならば、あのイエス様を見たことがあるんですよ。ということです。
That's pretty hard calling to live up to, isn't it?
これはなかなか答えるのに難しい飯ですよね。
And I imagine that every Christian here this morning is probably thinking, there's no way anyone would ever say that about me.
おそらく今朝ここにおられるクリスチャンの方すべてが、私にそんなことを言う人は誰もいるはずがないと思われるのではないかと思います。
Or maybe, Chris, that's too high of a calling. That's too much of God, to expect of me.
もしくはクリスさん、その飯はあまりにも高すぎるし、神様は私に期待しすぎておられますというのではないでしょうか。
I know how you feel.
まあ、私自身もよくわかります。
None of us is perfect, even after being a Christian for 10 or 20 or even 50 years.
私たちは、まあ、誰も完全ではありませんし、クリスチャンにとって、まあ、10年、20年、まあ、50年経っていても完全にはなれません。
But God doesn't require or He doesn't demand perfection of us.
しかし神様は私たちが完全になることを求めたり命令されているのではありません。
What he does ask of us is that we desire to become more and more like Jesus every day.
神様が本当に求められておられるのは、私たちが日々よりイエス様に似たものとなりたいと心から願うことです。
In our last three messages, we've been considering the theme of living out our calling from God in this world.
過去3週間のメッセージで、この世の中で神様から与えられた召しに応えて生きるというテーマを考えてきました。
Living and walking in love as we seek out those who are lost and wandering.
この世でさまよっている人々を私たちはへりくだって探しながら、愛のうちに生活し、日々歩むという召しです。
At the beginning of the church age, people knew that they could find help and food and shelter.Love if they went to a Christian church.
教会時代の初めには、もしクリスチャンのいる教会へ行くならば、必要な助けや食べ物、泊まる場所、そして愛を見出すことができると人々は知っていました。
Christians had a servant's mindset, and they desired to be faithful, a faithful presence of Christ's love in their time and in their towns.
クリスチャンたちはしもべの心構えがあり、自分の置かれた時代に、そしてその場所でキリストの愛を忠実に表す存在となりたいと願いました。
But as the years passed and the church wandered rather far from the truth of the Bible, things began to change.
しかし年月が過ぎ、教会の姿は聖書の真実からもうどんどんどんどんと遠くに離れていき、状況は変わってきました。
And by the time of the Reformation, it was too late to fully recover the positive image that the church had originally had in the eyes of those outside the church.
宗教改革が起こった頃には、もともと教会の外の人々の目に映っていた教会の良いイメージを完全に取り戻すのには手遅れでした。
And so there, even though there are now still hundreds of millions of people lost and wandering in the world today,
まあ、それゆえ今日もまだ迷いさまよっている何億人もの人々がいるのです。
Most no longer think that Christianity has the solutions to the problems that they are dealing with in their daily lives.
しかしながら、ほとんどの人は日々の生活で直面している問題に対してキリスト教に解決法があるとは考えていません。
Or the answers to the deep questions and doubts that are in their hearts.
あるいは自分の心にある深い疑問やその疑いに対する答えがキリスト教にあるとも思ってはいません。
And sadly, many of those who aren't looking to the church for help are staying away because they think Christians don't care about them.
さらに残念なことに、教会に助けを求めていない多くの人たちが教会を避けている理由は、クリスチャンは自分たちを気にかけてくれてはいないと考えているからです。
And tragically, in some cases, this has been true.
そしてさらに悲劇的なことですが、ある場合にはその通りでした。
So how are we to live at such a time as this?
では、このような時代に私たちはどのように生きるべきでしょうか。
Well, as we saw last week, we have to start with a clear understanding of what we believe about God and the gospel.
先週に見たように、まず私たちは神様と福音について何を信じているかをはっきりと理解してスタートしなければなりません。
Namely, that the heart of the gospel, the heart of Christian confession, is first and foremost about the love of our Creator.
具体的に言えば、福音の中心、クリスチャンの信仰告白の中心は、まず何よりも私たちの創造主の愛であるということです。
We believe in a divine love that pursues us, a love that came embodied as a man.
私たちを追い求めてくださる神様の愛を信じ、人間の姿となられた愛なるお方を信じます。
We believe that in the incarnation of Jesus, love pursued us, and in the ministry of Jesus, love served us.
私たちをイエス様が人間となられたことで、愛が私たちを求めてくださったことを信じ、イエス様のこの地上での働きによって、愛が私たちに仕えてくださったことを信じます。
And we believe that in the crucifixion of Jesus, love bore our sins. And in the resurrection of Jesus, love secured our salvation and our eternal life.
私たちはイエス様の十字架の死により、愛が私たちの罪を身代わりに負ってくださったことを信じ、イエス様の復活によって、愛が私たちの救いと永遠の命を確実にしてくださったことを信じます。
And we believe that when Jesus returns, possibly quite soon,Love will triumph.
そしてイエス様が戻って来られる時はおそらく近いと思いますが、愛が勝利を収めることを信じています。
What we need to understand, is that what our lost and wandering neighbors and family members and friends need most is to see us faithfully living out this confession.
そして私たちの周りにいる迷いさまよっている人々や家族、友達が最も必要としているのは、私たち自身が今挙げた信仰告白の通りに忠実に生きている姿を見ることであることを、私たちはしっかりと理解する必要があるのです。
In other words, they need to see us displaying the love of Christ in our daily lives.
言い換えれば、彼らは私たちが日々の生活の中でキリストの愛を実践しているのを、その目で見る必要があるのです。
Or to put it another way,Considering what we saw earlier in Romans 8:29, they need to see Jesus in us.
先ほどローマ書29章で見たことを考えるならば、彼らは私たちのうちにイエス様を見る必要があるのです。
In a sense, with God's help and by His grace, we need to become Jesus to the lost and wandering.
ある意味では、私たちは神様の助けと恵みによってこの世です迷いさまよっている人々にとってイエス様を表すものとなる必要があるのです。
That sounds like a pretty big task, doesn't it?
まあこれは大きなかなり大きな任務ですよね。
But if it's God's will, and we know it is, as we saw in Romans 8:29, then we know it is possible.
しかしそれが神様の御心であるならば、ローマ書8章29節で見たように御心であることは明らかなので、それは可能であることも分かっています。
And it's possible because God will do it in us.
神様が私たちのうちに働いてくださるので、これは可能なのです。
But that said, it's vital that we keep in mind that God will never force us to become like Jesus.
たとえそうとは言っても、神様は無理やりに私たちをイエス様に似たもののようにすることは決してないことをしっかりと覚えておくこともまた大切です。
He will enable us to do so if and only if we cooperate with him in the process of his making us more like Jesus.
私たちはイエス様に似たものへと作り変えられる過程において、私たちが神様に協力するときにだけ神様はそうすることがおできになるのです。
And in giving this message, I am assuming that this is indeed the desire of most of you here.
私は今このメッセージを語りながら、このことこそがきっと皆さんのほとんどが 望んでおられることだろうと思っています。
Which brings us then to the main theme of today's message.
そこで今日のメッセージの中で一番重要なテーマになります。
How can we, sinful and imperfect as we are, be conformed to the image of Jesus Christ?
どのようにして罪深い不完全な私たちがイエス様の姿に似たものへと変えられることができるのでしょうか。
And especially, how can we be conformed to him in the way in which he loved people?
特にイエス様が人々を愛された姿のように、私たちはどのようにイエス様に似たものとなることが可能なのでしょうか。
The Greek word translated conformed to the image of in Romans 8:29 refers to a gradual inward change of nature and character.
ローマ書8章29節で何々の姿に似たものにされると訳されているギリシャ語は性格や人格が内側から徐々に変化することを表しているのです。
In other words, this transformation will not take place overnight, which isn't news to anyone who's trying to live the Christian life.
言い換えるのはこの変化は一夜のうちに起こることではありません。クリスチャンとして人生を生きようとしている方なら誰でもそれは分かっておられるでしょう。
And this transformation involves our becoming more and more like Jesus in our heart.
またこの変化は私たちが心の中でより一層イエス様に似たものになっていくということです。
And this is what Christian maturity is all about.
クリスチャンとして成熟することとはまさにこのようなことなのです。
It's not changing our outward actions and our words.But being changed from the inside.
外から見た行いや言葉などを変えることではなく、内側から変えられることなのです。
Or as the Apostle Paul said in Galatians 4:19, it is having Christ formed in us.
あるいは使徒パウロがガラテヤ書4章19節で書いているように、キリストが私たちのうちに形作られるということです。
This is where it has to start because simply trying to live like Jesus will never work.
内側から始まらなければなりません。単にイエス様のように生きようとしても絶対にうまくいかないからです。
Not only is it impossible to live that way without an inner change in us.
私たちの内側に変化が起こらないままにイエス様のように生きることは不可能であるだけではありません。
But people will know by our words and actions that slip out sometimes that we aren't really doing what we're doing in love.
さらに周りにいる人たちは私たちの言葉や態度を見れば、私たちが愛によって生きてはいないことは明らかになってしまいます。
Maybe it will help to think of it this way.
このように考えてみたら分かりやすいかもしれません。
Paul describes Christians in a very interesting way in 2 Corinthians 2:15.
パウロは第2コリント2章15節でクリスチャンのことを大変興味深い言葉で描写しています。
He says that we are the aroma of Christ to God among those who are being saved and among those who are perishing.
私たちは救われる人々の中でも、滅びる人々の中でも神の前にかぐわしいキリストの香りなのです。
An aroma is invisible but very noticeable.
香りは確かに目には見えませんが、はっきりと気づけるものなのです。
And the Lord wants to remake us and fill us with himself so that when others talk with us,
他の人たちが私たちと話すときに、主は私たちを新しく作り変え、ご自身で満たしたいと願っておられます。
When they see how we relate to others, or see how we respond to life's tragedies, or to betrayal, or unfair treatment, they will see him.
また私たちがどのように他の人に接するのか、人生に起こる悲劇や裏切り、不公平な仕打ちに対してどのような反応を示すのか、その時に周りの人たちはイエス様の姿が見えることを主は望んでおられるのです。
And more than his supernatural peace or gentleness or joy, all of which are indeed wonderful signs that he is living in us.
イエス様は私たちをうちに住んでくださっている素晴らしい印でありますし、主から人知を超えた、はるかに超えた平安や優しさ、喜び、それらをすべてに勝って私たちに伝えてくださいます。
I believe that more than those things, It is the love of Christ that will be the strongest fragrance in the spiritual nostrils of those we encounter every day.
私はイエス様の愛こそが私たちが日々の生活で出会う人々の霊的な鼻に最も強い、かぐわしい、良い香りであると思っています。
Now, there are many ways to answer the questions, how do we become conformed to the image of Jesus? And how can we become Jesus to the world?
どのように私たちはイエス様に似たものになっていくのか、またどのように私たちはこの世にイエス様を表すものとなることができるのか、という質問には様々な答え方をすることができます。
And we don't have time to go into all the answers this morning.
今日は全ての答えに対して具体的に見ていく時間はありません。
But I would like to mention some specific principles, that are foundational to the process of being conformed to the image of Christ.
しかし、今日はキリストの姿に似たものへとされていく過程の土台となるいくつかの原則を具体的に挙げたいと思っています。
And also share some specific things we can do in cooperation with the Lord to see this transformation take place.
またこの変化が実際に起こるのを見ることができるために、私たちが主に協力してできるいくつかのことを具体的に話したいと思います。
So the first thing we need to understand is that even though making us like Christ is God's work, He can't do it without our cooperation.
まず最初に私たちが理解する必要があることは、私たちをキリストに似たものとすることは神様の御業ではありますが、私たちの協力なしには神様はそのことを成し得ないということです。
In other words, being conformed to the image of Christ requires both the power of the Holy Spirit and our desire and effort to change.
別の言い方をすれば、キリストの姿に似たものになるためには、聖霊様の力と私たちもそのように変えられたいという願い、そしてそれに努力することの両方が必要であるということです。
God cannot and will not force us to become mature Christians.
神様は私たちを成熟したクリスチャンに無理やりすることはされず、無理やり私たちを変えることもできません。
And neither is it something that simply happens naturally over time.
またこのことは時間が経てば自然に起こるというようなものでもありません。
It's possible to be an immature Christian even 25 years after putting your trust in Christ.
キリストに信仰を置いてから25年も経っていても、クリスチャンとして成熟していないということは十分にあり得ます。
It isn't like physical growth, which just naturally happens over time.
まあ、私たちの、まあ、この体とは違って、自然に、時が経つにつれて自然に成長するというわけではないのです。
Of course, maturing as a Christian and becoming like Jesus never happens instantaneously either.
もちろんクリスチャンとして成熟することやイエス様に似たものになるということは決して一瞬ではもちろん起こりません。
Time is required, but time does not guarantee growth.
もちろん時間は必要ですが、しかし時間をかければクリスチャンとして成長することが保証されているわけではありません。
And I think the first step in cooperating with the Lord so that He can make us like Jesus is surrendering ourselves wholeheartedly to Him.
神様が私たちをイエス様に似たものへと変えることができるように私たちが主に協力できる最初のステップは私たち自身を心から神様に全て捧げることです。
Surrendering ourselves to Him both physically and spiritually.
つまり私たちの体も心と魂も神様に明け渡すことです。
Paul urges us in Romans 12:1 to offer our bodies as living sacrifices to God, which makes it possible for Him to use us for His purposes.
パウロはローマ書12章1節で私たちの体を神様に生きた供え物として捧げなさいと強く勧めていますが、そうすれば、神様は私たちをご自身の目的のためにお使いになることができるのです。
And in so doing, we will become more and more like Jesus as we allow Him to work in us and through us according to His will.
神様の御心に従って、私たちのうちに、また私たちを通して神様に働いていただくなら、私たちはもっともっとイエス様に似たものとなっていくことでしょう。
We also need to surrender ourselves spiritually and willfully, as Jesus said in Luke 9:23.
私たちはまた、イエス様がルカ書23節で言われたように、自分自身を霊的にまた決意して、強い意志を持って捧げる必要があるのです。
If anyone wishes to come after me, he must deny himself and take up his cross daily and follow me.
誰でも私についてきたいと思うなら、自分を捨て、日々自分の十字架を追い、そして私についてきなさい。
This denying ourselves to follow Jesus takes on many different forms.
自分を捨ててイエス様についていくということは、さまざまな形で表せることができます。
But it is fundamentally laying aside our will, so that the Lord can align our will with His, as the Holy Spirit works in us.
しかし、基本的には聖霊様が私たちのうちに働かれ、主が私たちの意思をご自身の御心と一致させることができるように、私たちが自分の意思を捨てるということです。
And the main way that God transforms us is through His Word.
神様が働かれる主な方法は、神様の御言葉を通して行われるのです。
The Bible says that God's Word is living and active and able to judge the thoughts and intentions of the heart.
聖書には、神の言葉は生きていて力があり、心のいろいろな考えや計りごとを判別することができますとあります。
So spiritual growth is not some mystical, emotional, or psychological process.
霊的成長というのは何か超自然的なものであったり、感情的なものや心理学的なプロセスではありません。
It's the result of understanding and putting into practice the principles and truth we find in God's Word.
霊的成長とは、私たちが見つけることができる神様の御言葉の原則と真理を理解して実践していくことの結果なのです。
God's Word is instrumental in both our salvation and in our spiritual growth once we trust in Christ.
神様の御言葉は、私たちの救いの助けとなり、キリストを信じた後は、霊的な成長に役立つものなのです。
Some Christians try to find some shortcut to spiritual maturity, but there is none.
あるクリスチャンは、霊的に成長するための近道を探そうとしますが、近道はありません。
As we look into God's Word, and as we allow the Spirit of God to bring it to life in our hearts and minds,
私たちが神様の御言葉をじっくりと味わい、聖霊様に御言葉によって、私たちの心と思いのうちに命をもたらしていただく中で、
And as we allow the Holy Spirit to, in a sense, do surgery on our souls, He will, step by step, make us more like Jesus.
また、聖霊様に私たちの魂のうちである意味で、霊的な手術をしていただく上で、神様は一歩ずつ私たちをイエス様に似たものへと作り変えていってくださいます。
I am still so far from being the man of God that He wants me to be.
私自身はまだ神様が私に望んでおられる姿には程遠いものです。
But I can say without hesitation that my decision 40 years ago to give priority to God's Word in my life was the beginning of my growth as a Christian.
しかしながら40年前に神様の御言葉を私の人生において優先すると決めたことが、クリスチャンとして私が成長する始まりであったというのは、何のためらいもなく言うことができます。
And my decision to memorize the verses that the Holy Spirit impressed upon my heart while I was still young and able to memorize things easily was one of the most important decisions I've ever made.
また、まだ若くて暗記することが優しい間に、聖霊様が私の心に強く語りかけてくださった聖書箇所を暗記することをしようと決意したことが、私がそれまで決めたことの中で最も重要な決定でした。
God has given us His living word as the means, as our means to becoming like Jesus.
神様は私たちがイエス様に似たものとなる助けとなる手段として御言葉を与えてくださったのです。
As it says in 2 Timothy 3:16, all scripture is inspired by God and profitable for teaching, for reproof, for correction, for training in righteousness.
第2テモテ3章16節では、聖書はすべて神の霊の導きのもとに書かれ、人を教え、戒め、誤りを正し、義に導く訓練をする上に有益ですとあります。
Through His Word, in conjunction with the convicting and the enlightening power of the Holy Spirit, God teaches, reproves, and corrects us.
私たちに罪や間違いを悟らせ、教えてくださる聖霊様の力と一つになって、神様は御言葉を通して私たちを教え、戒め、誤りを正しくしてくださいます。
And He trains us in the ways of righteous living, which is just another way of saying living as Jesus lived.
また神様は私たちが義に導かれる生き方をできるように訓練してくださいますが、それはつまりイエス様のように生きるということです。
A Christian who does not make the effort, with God's help of course, to read, study, memorize, and obey God's word, cannot grow as a Christian.
神様の御言葉を読み、勉強し、暗記し、従おうと努力をしないのであれば、もちろん神様に助けによってそうするのですが、クリスチャンとしては決して成長することはできません。
And certainly,cannot be conformed to the image of Christ.
そしてこれは当たり前のことですが、キリストの姿に似たものになることはそれではできません。
But if we will surrender ourselves to the Lord and read, study, memorize, and obey His word.
しかし私たちが自分自身を主にお捧げし、神様の御言葉を読み勉強し暗記していくのであれば、
we will surely grow into the kind of Christians Paul describes.In Ephesians 4:13-15.
私たちは必ずパウロがエペソ書4章13節から15節で書いているようなクリスチャンとして成長していくことになるでしょう。
We will attain to the unity of the faith and of the knowledge of the Son of God, to a mature man, to the measure of the stature which belongs to the fullness of Christ.
私たちは神の子に対する信仰と知識において一つのものとなり、成熟した人間になり、キリストの満ちあふれる豊かさになるまで成長するのです。
We will no longer be children tossed here and there by waves and carried about by every wind of doctrine.
私たちはもはや未熟なものではなくなり、風のように変わりやすい教えにもてあそばれたり、引き回されたりすることはなくなる。
And we will grow up in all aspects into Him who is the head.Even Christ.
あらゆる面で頭であるキリストに向かって成長していきます。
So before we end this morning, I'd like to share a practical way that we can pray to be conformed to the image of Christ.
今朝、このメッセージを終える前に具体的にどのようにキリストの姿に似るものと、なれるように祈ればよいのかを話したいと思います。
If you're a Christian, I'm sure you pray, most likely every day, about many things.
あなたがクリスチャンならきっとほぼ毎日さまざまなことについて祈っておられるでしょう。
The Lord invites us to pray about the problems we or our loved ones are facing.
主は私たち自身や愛する人たちが直面している問題について祈るように私たちを招いてくださっています。
And to pray about whatever needs we have and pray for our persecuted brothers and sisters.
また私たちが抱えている必要のために、そして迫害されている兄弟姉妹のために祈るように招いてくださっています。
We should also be praying for the salvation of our family and friends and co-workers.
私たちは家族や友人、同僚の救いのためにも祈るべきなのです。
But I wonder what percentage of our prayers are about us.
けれども実際には私たちの祈りの何パーセントが私たち自分自身についてだろう。何パーセントが自分自身について祈っているんだろうかと思います。
Not about our problems and our needs.
私たちの問題や必要についてではなく、
But that we would become more and more like Jesus.
もっとイエス様に似たもののようになれるようと、どれほど祈っているでしょうか。
God has given us many examples of prayers in the Bible.
神様は聖書の中にたくさんの祈りの模範を示してくださっています。
Many of them can be used as patterns or as examples for our own prayers.
そのうちの多くは私たちが自分自身の祈りの見本や模範として使うことができます。
And I'd like to mention two this morning that are related to our theme of being a faithful presence of Christ's love in our world.
今朝この世で、今朝は、この世で私たちが主の愛を忠実に表す存在となることができるようにというテーマに関係する祈りを2つ挙げたいと思います。
And I think most of you here have read these prayers in the Bible that the Apostle Paul prayed for the Christians that he had led to the Lord.
ほとんどの方は使徒パウロが自分が主に導いたクリスチャンのために捧げたこの2つの祈りを読んだことがあると思います。
But I wonder how often you've prayed them for yourselves.
では、まあ、皆さんは自分自身のためにどのくらいこの祈りを祈ったことがあるでしょうか。
The first one is found in Ephesians chapter 3, verses 14 through 19.
一つ目の祈りはエペソ書3章14節から19節にあります。
And we'll just focus this morning on verses 17 through
19. 今朝は17、19節だけを見たいと思います。
I bow my knees before the Father, praying that you,Being rooted and grounded in love, may be able to comprehend with all the saints what is the breadth and length and height and depth, and to know the love of Christ which surpasses knowledge, that you may be filled up to all the fullness of God.
私は、御父の前にひざまずいて祈ります。あなた方を愛に根ざし、愛にしっかりと立つものとしてくださるように。また、あなたがすべての聖なる者たちと共にキリストの愛の広さ、長さ、高さ、深さがどれほどであるかを理解し、人の知識をはるかに超えるこの愛を知るようになり、そしてついには神の満ちあふれる豊かさのすべてに預かり、それによって満たされるように。
This is a wonderful prayer, isn't it?
これは素晴らしい祈りですよね。
We can't be the loving presence of Christ in the world if we aren't rooted and grounded in His love.And if we don't comprehend his love.
私たち自身がキリストの愛に根ざしてはおらず、愛にしっかり立ってもいないのであれば、主の愛を理解して、そして主の愛を理解していないのであれば、私たちはこの世でキリストの愛を表す存在にはなることはできません。
And note that when we are rooted and grounded in the love of Christ and know his love experientially.
しかし私たちがキリストの愛に根ざし、愛にしっかりと立ち、主の愛を自分の身をもって知っているのならば、私たちは神様の満ちあふれる豊かさで満たされるとはっきり書いてあります。
We see in verse 19, Paul emphasizes that we will be filled with all the fullness of God.
19節で、特に書かれていますが、私たちは本当に、神様の満ち溢れる高さで満たされると言っています。
Why is that?
ではそれはなぜでしょうか。
Because as it says in John 4:6, 1 John 4:16, God is unconditional agape love.
第一ヨハネ4章16節にあるように、神様は無条件のアガペの愛なるお方だからです。
So when we are filled with His love, we are in a sense filled with Him.
つまり私たちが神様の愛で満たされるとき、実際には神様ご自身で満たされるのです。
And so we can make this prayer our own prayer by changing it this way.
このエペソ書の祈りを次のように言葉を変えて自分自身の祈りとすることができます。
Father, I pray that you will root and ground me in your love.
父なる神様、あなたが私をあなたの愛に根ざし、愛にしっかりと立つものとしてくださるように。
Please help me to comprehend the breadth and length and height and depth of Christ's love for me.
キリストの私たちのための愛の広さ、長さ、高さ、深さがどれほどであるのかが理解できますように。
And help me to know the love of Christ, which surpasses knowledge, that I may be filled up to all your fullness.
人の知識をはるかに超えるこのキリストの愛を知るようになり、そしてついにはあなたの満ちあふれる豊かさのすべてに預かり、そしてそれによって満たされますように。
Another prayer we can pray is found in 1 Thessalonians 3:12.
もう一つの祈りというのは第一テサロニケ3章1節に見ることができます。
That says, May the Lord cause you to increase and abound in love for one another and for all people.
主があなた方をお互いの愛とすべての人への愛と豊かに満ち溢れさせてくださいますようにと、テサロニケ3章1節にはあります。
And we can easily change this one to Lord, cause me to increase and abound in love for my brothers and sisters in Christ and for all people.
主よ、私をキリストの兄弟姉妹に対する愛とすべての人への愛とで豊かに満ち溢れさせてくださいますように。
There are many prayers in the Bible that we can personalize like this as requests for the Lord to change us and conform us to His image.
このように主に私たちを変えていただき、イエス様の姿にしてくださいと個人的な祈りをすることができる多くの祈りが聖書にはあります。
Think about it a moment.
では少し考えてみてください。
What would happen if more of our prayers were along the lines of Lord?Make me like you instead of please give me this or please do such and such for me.
もし私たちが神様これを私にしてくださいとかこのことをしてくださいこのというのではなくて主よ私はあなたのように変えてくださいともっと祈るのであればどのようなことが起きると思いますか。
How would our lives change and how would our church change?
私たちの生活私たちの教会はどのように変わるでしょうか。
And how would our influence and impact on those around us change?
私たちが周りの人たちに与える影響や印象はどのように変わるでしょうか。
For those of you who are hoping to get some homework this week, how about this?
今週も何か宿題が出るかなと思っている方々には朗報です。宿題を差し上げたいと思います。
Personalize the prayers from Ephesians 4.And 1 Thessalonians 3. And also the other two I put on your outline. Philippians, from Philippians and from 2 Thessalonians.
エペソ書4章と第1テサロニケ3章、またお手元のアウトラインに印刷しているピリピ書と第2テサロニケの聖書箇所を使って自分の祈りを書いてください。
Pray them every day.
その祈りを毎日祈ってください。
And this is important.
これは本当に大事なんです。
Then be on the lookout for people to whom you can be the loving presence of Christ as you go through your daily routine.
そして日々、日常の生活を送る中であなたがキリストの愛を表す存在となることができる人はいないか、あなたがキリストの愛を表す存在となることができる人がいないか熱心に探してください。
Let's be honest with ourselves.And with God, since He knows us perfectly.
神様は私たちのことを完全に知っておられるので、自分自身にまた神様に正直になってください。
We all need to become more like Jesus, don't we?
私たちは全員イエス様に似たものとなっていくことが必要ですよね。
We all have so much of self, of pride, of insensitivity to the needs of those around us. So much sin in our hearts.
私たちは皆自分自身でいっぱいで、あまりに高慢で周りにいる人々が抱えている必要に対して鈍感なもので、心の中には罪が溢れてしまっています。
So yes, thank God for His grace and His faithful love.
そうです。神様の恵みと真実な愛に感謝しましょう。
And thank Him that if we are in Christ, we are justified in His sight.
もし私たちがキリストのうちにあるなら、私たちは神様の目に義とされます。
But may we never take our sin lightly.
しかし、自分の罪を決して軽々しく考えることはありませんように。
And may the Lord help us to never be satisfied with our level of spiritual maturity, but to continually seek to become more and more like Jesus.
また私たちは決して今の自分の霊的な成長のレベルに満足せず、もっともっとイエス様に似たものとなることを求め続けていくようにイエス様が助けてくださいますように。
We are surrounded by lost and wandering people who need to see and receive the life-changing love of Jesus.
私たちの周りには人生を変えるイエス様の愛を見て受け取ることを必要としている迷いさまよっている人々が大勢います。
Our family members and friends, our neighbors and co-workers are living without Jesus.And some are dying without him.
私たちの家族や友達、 近所の人々や同僚はイエス様を知らずに生きていて、ある人たちはイエス様なしに死んでいっているのです。
And most of them only know one Christian.
そして彼らのほとんどが知っているクリスチャンはあなた一人だけなのです。
You are the only Christian.
そう、あなたなのです。
Jesus has given us the privilege of being his means of sharing his love with them.
イエス様は彼らにご自身の愛を分かち合い、伝えていく器となる特権を私たちに与えてくださいました。
May he find us faithful and willing servants and witnesses, the faithful presence of his love in our time.
どうか私たちが忠実に喜んで仕えるキリストのしもべ、また証人となれますように、この時代において神様の愛を忠実に表す存在となれますように。
Before we pray, I'd like us to stand and sing The Power of Your Love. We'll sing English verse 1 and Japanese. And let's sing this as a prayer to the Lord.
それではクローズプレイヤーをする前に皆様に立って愛のあなたの愛の力を英語1番と日本語1番をお祈りし、それを主への祈りとして歌いましょう。
Let's pray.
ではお祈りします。
Loving Heavenly Father, you say,Clearly in your word that you want to make us more and more like Jesus.
愛する天のお父様、あなたははっきりとあなたの御言葉の中で、あなたが私たちがもっともっとイエス様と似たものにされたいと願われていることを知っています。
You want to change our hearts and enable us to be your loving presence in the world today.
あなたはこの世であなたの愛を示す存在として私たちの心を変え、私たちをそういう存在にと変えることができる方です。
Lord, forgive us for not cooperating with you in this process with all our heart.
心の底からこのようなあなたがなされるプロセスにおいて私たちが協力をしていないことに、を許してください。
Root and ground us in your unconditional love and fill us up to all your fullness.
あなたの、無条件の愛に固く根ざし、そしてその上に立つことができるように、そしてあなたの愛が、あなたの完全さが私たちを満たしますようにどうかお助けください。私たちの愛がますます増え、皆さんのためにあふれ満ちるものとなりますように、そしてあなたが私たちの生活の中に入ってきてくださいますように。
And help us to be your loving witnesses to them.
あなたの愛の証人として彼らの前に立てるようにどうかお助けください。
We pray all these things in the precious name of Jesus.
イエス様の尊き名においてこのことを祈りしたい、お祈りしたいと思います。
And now to the King of Kings, King of Ages and Immortal and Invisible, the only God, may there be honor and glory forever and ever.
どうか世々の王、すなわち滅びることなく目に見えない唯一の神に誉れと栄えとが世々限りなくありますように。
アーメン。
アーメン。